ということでね、お送りしておりますけれども、はい、あっという間に1月も終わりですか。早いですね。
早いですね。
この間までお正月で言ってたのにね。まあ、こういうトークはあのため撮りの番組でよくあるトークなんですけど話すことがないから、
もうでもね、毎週ちゃんと撮ってるんですよ。これは
そう、このこんな毎週新鮮味のね溢れるトークやってる番組もないんですけども、もう中身的にはもう新鮮さのかけらもないですよね。
なんだったらね、去年のこの頃聞いてもらったら同じ
だと思う。同じようなことを言ってますよね。本当にね、
すごい
困ったもんですわ、もうね、寒いし
寒いし、お出かけとかね
行くとこもないですよ。
そうですよね、
本当に
出かける気にならない、なかなか、
でもね、あの僕一時、まあ、あちこちね、遊びに行きたいとか、まあ、言ってたと思うんですよ。
言ってましたね。
で、まあ、今いざね、まあ、土日、まあ、僕土日休みじゃないですね、まあ、日月休みですか、まあ、日曜なんか休みになってね、どこ行こうかなと思っても、まあ、そんなに行くところもまあないですよね。家族に提案するような場所もない、ちょっとフォルテのキッズコーナーでも行こうかみたいなことしか言われへんでしょう。
まあ、近場で行きやすくって、みたいな ね、
これではやっぱり良くないですね。
あ、なるほど。
やっぱりドーンと、例えばね、大阪の天王寺動物園なんかいいんじゃないかなと思うんですよ。
いいですよ、そこはもう、
でもちょっと遠いんですよね。
まあ、
運転して阪神高速乗ったことないんですよ、僕。
あ、そうなんですか。
湾岸線は乗ったことあるんですけどね、そっから先行ったことないんですよ。あの環状線乗ったことないんですよ、阪神高速の。
なんかややこしそうなイメージ、
ややこしいがイメージがあるでしょ、ね、で、まあ、何車線もあるから、ね、で、うちのね、まあ、うちの車ってうちの奥さんの車なんですけど
あの、まあ、車がね、
軽自動車や、な、危ない、なんかあったら
そんなね、大きな道そうよ、いっぱい車走ってます。
そんなにそんな遠いところ行きにくい、
ね、そりゃそうです。
湾岸線やったら左左でガーって左の方走っていったら、左車線左車線で行ったらそのまま神戸や。
あ、なるほどね。
ね、右行かんでいい、左左や、
左左で、
だけどやっぱり環状線行こうとったら右右行かなあかんから、それがもう車線変更がね、ややこしい、これがなかなかね、つらい。まあ、やっぱり2車線以上増えてくるとね、高速道路でも、やっぱりドキドキするんでね。
電車で行くという手もありますけどね。
電車でね、子供っていうのはもうややこって言葉がありますけども、もうややこしいね、泣くからね、
まあ、気使いますもんね。
そうですよ、
周りの人にも、ね、
まあ、気使ってるのは奥さんだけって話もありますけどね旦那はあんまり気使ってないんじゃないかっていう
堂々とこう、
全然白無理なんじゃないかっていう、いやまあ、噂も、若干泣きにしも、いやそんなことあるんですけどね、
あるの、
それがもう実態ですわ、世の中のご家族の実態ですよ、旦那って基本知らん感じですよね、
たまにね、お父さんだろうという人がですよ、外でしょしょってこうあやしてるのとか見ると、でお母さんがなんかこう物をね、出そうとしてて、こう、あ、サポートしてるんだな、
それサポートじゃダメなんですよ、主体的に取り組まないといけないんですよ。
まあ、でもそうなんですよ ね、
だから奥さんがね、なんか朝わーって作ってる時にね、子供がなんかね、フルーツグラノーラとね、ヨーグルトとね、ブルーベリー食べてるんですけど、その自分でまあ食べるんですわ、ブルーベリーとかね、パクパクヨーグルトね、でもそのフルーツグラノーラは僕は口に入れてあげなあかんんですよ、で僕はその時間新聞読もうかなと思ってるわけですよ、そしたら奥さんがなんか作業やってこっちであんまりフルーツグラノーラが進んでないなと思ったら、すごいなんかいや腹立つ顔してますもんね。
あれ、なんでグラノーラと思ってるわけですね。
そう、でも、あ、僕も一応入れてるふりはすんでね、
ふりって、
で奥さんと僕の手際を見てると、奥さんがまあ30秒に1回口に入れようとしてるのと、僕はまあ3分に1回ぐらいしか入れてない
だいぶ違う、
ほとんど入れてないっていうね、この辺がこう、イラッとさせてる、
イラッとする
やなと思うんですけど、やっぱり僕はまず今日の鍵盤を見なあかんから今日の和歌山放送ラジオガイドをチェックしてね、どんな番組が一押しになってんのか、チェックせなあかんし、ね、日曜日は日曜日で、ね、あなたにトークバック、ね、今週どんなこと誰が書いてんのか、これチェックせなあかんから、ね、平井さんまたこんなこと書いてんなとか、それチェックせなあかんから、僕いろいろ忙しいのよ、僕も
でも一回それ置いといてね、自分のことは置いといて、
置いといて、ラテラもチェックせなあかんから、間違ってないかな
って、
チェックせなあかんから、
そうそう、間違ってないか気にしないといけない、
そう、
それはね、だから先に子供のことを済ましてから、
まあ、食べるの遅いんだ、またこれがね、
そこにこう集中してほしいわけです
よ。そうですよね、まあいろいろと本当にね、学ぶことの多い冬だなということで、今日も元気にお送りしたいと思います。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送カルチャーセンターでは新しく講師の募集をしています。あなたの資格や経験を生かして講座を持ちませんか。詳しくはファームシティ西館3階和歌山放送カルチャーセンター、電話073-456-2255まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、和歌山放送教室っていうのやろうかな、和歌山放送講座っていうのやろうかな、
和歌山放送の聞き方とかですか。
和歌山放送をもっと楽しむための方法みたいな、ね、あ、ここでこの CM が入りましたねみたいな
解説してくれるんですか、チェリーさんが。
そうそうそうそう、
例えばここからここまでを聞いて、
そうそうそうです、
今こういうことが起こってるんです、
そうそうそう、この番組はこのスタジオで撮って見てますねみたいな、まあ、1時間5000円ぐらいでそうい
ったどうですかね、
ね
集まるかな、
集まらないですね、
集まらないかな、
ね、興味のある方ね、技術のある方はぜひ講師になっていただきたい、
そうですね、ぜひお願いします、お願いします。
さあということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
オープニングトークにもね、
出てきました、
登場しました、はい、あの土山さんの話、
土山さん、土山和子さん、
はい、
はいはい、
の土曜日のね
サタデーミュージックエクスプレスを担当していらっしゃいます、
はい、午後4時から音楽大好き、ホール大好き、
そうですね、
土山さんです、大好きなのはポールだけじゃなくて、お寿司も好きなんですよ。
でもそのお寿司好きやね、うなぎも好きやけどね、あの人何でも好きやけどね、
そうですね、和食が特に好きなのかもしれない、
そうですね、
だし、あでもそんなことないか、スペインバルとか、
何でも好きやね、
何
でも食べるわ、
でも美味しいものを追い求めてるドラヤマさんなので、いろんな情報くれるんですよ、
はいはい、
でこの間もそのお仕事の時に、あの収録が終わってからかな、あの喋ってたら突然、あのカバンから、あそうそうそうって言ってなんかガサガサって袋みたいなのを出して
く
られて、でこれ美味しかったよって言ってラーメンの袋を見せてくれたんですよ。
は袋なんですかそれは、空き袋、
なんかだしラーメンみたいな、
いらない
美味しい魚介の味みた
いな
の、あの食べた後の袋を見せてくれて、
いらないです、
これ美味しかったから買ってみてって、
いらないです、
なんか最近ね、例えば写真とかでそういうのを見せてくれるとかあるけど、ね、実物でその
袋を持ってきたっていう、
ね、って面白い方だなと思って、また買ってみます、
多分ね番組で話しようと思ってカバンに入れてたんでしょうけど、ね、
用意してたんだと思います、
ちょっと稀勢の里の話してたら時間なくなってもってそれ紹介する時間なかったんです、
入りきらなかった、じゃあここでね紹介しておきます、そうそう、
で中川さんには紹介したかった、
買い出しのラーメンが美味しかったらしい、
そうそうそう、はい、その話自体は本番でしてたんですよ、でも袋を披露することはなかった、
なかった、ね、ちょ時間の都合
で、
その分私が聞きました、
そうですね、はいはい、ありがとうございます
でね、あの土山さんとお寿司を食べに行こうの会をね、前々からやろうやろうと言ってたんです、
はいはいはい、
そのいつも行きつけの土山さんが行きつけのですよ、お寿司屋さんが、あのもうすぐ閉店してしまうと、
はいはい、
ご主人が
ちょっともう閉めるとね、
閉めるということでね、でそれまでに行きましょうと言っていたので、この間行ってきたんですよ、で、私はタクシーで行く距離、
ちょっと多いね、
そうそう、
歩いてはいけない、
他にももう一人あの知り合いの方と3人で行ったんですけども、別々にだから集合しました、で私はタクシーで予約してもバーッと乗りまして、
すごい
あのね、相互タクシーさんの、あのジャパンタクシー、私の勘違いじゃないと思うんですが、後ろ の、 あの座席のところのシートがね暖かくなるんですよ、
あそうなんや、
シートヒーターが多分ついている、
あら、
あったかいな、
僕の場合あの満点レシートであの4等の洗剤セット当たったんですよ、
あ嬉しいですね、
いきなり総合タクシーって書いたね、あの不在者伝票書いてて、総合タクシーかなんかもあったかなと、ちか、何当たったんやろと思って、
ドキドキしますよね、
やばい、あなんか、タクシー乗って行ける旅行当たったかなと思って、
あありますよね、
やばーと思って、でも休みどうしようと思って手帳をめくり出してたらあの洗剤でしたけど、ありがたかったですよね、
ありがたいですよね、そんなねお得なこともある、
あったかいそのジャパンタクシーに乗りまして、は
い、もうね、間ももうずっと喋ってて、
急になんか総合タクシーの話してきましたね、総合タクシー、そういえば2月3日日曜日は
あ
えニコニコツアーですね、
ニコニコカニバスツアーです、はい、
ねえ、
まだあるのかどうかちょっと分かりませんけども
、もうでもそろそろ締め切り、
そうなんですよ、本当にあとちょっとあと残
念、まあ週明けぐらいですよね、はい、もうさすがにどんだけ粘ってもね、
どうなるか、
でも開催は決定ですもんね、
決定です、
ね、
はい、
楽しみですね、
もしよかったらあのお問い合わせいただければ、
ね、473-473
の3000番、はい、
ね、
お願いします、
はい、
で、タクシーの運転手さんと旅行の話になって、
あそう、
でね、
何話していいか分からへんのよ運転さんと、
あその時は私も大体もうどうしようのタイプですけど、あのすごい誘導してくださって、
誘導してくれんねん、
あの会話をね嬉しかったんですけ ど、
あなるほど、
あの旅行で、私はもうグアムしか海外はね行ったことがないんですが、 その方はなんかあちこち行ったことがあると、
はいはい、
でシンガポールだったかな、
シンガポール
のアジア系のところ で、はいはい、でドリアンを食べに行くために、
ドリアンスケガワ、
そうドリアンスケガワさんじゃないです、それあのお悩み聞いてくれる、
あ、はい、そうか、はい、勝野博士
お悩み聞いてくれるでもいいんですよ、お悩み聞いてくれるシリーズの方です、柴田さんとか
もいるけ
ど、いいんですよ、はい、で
加藤泰造
わかりました、ついね最後の一言にこう身を固めて、
そうそう、なんていうのかな、
今日は
そうなんですよ
いいんですよ、
いいんですか、
はい、 でドリアンを食べにその方はね、うん、まあ、ドリアンスケガワ、うんうん、ドリアンスケガワじゃないですか、
はい、今ここで言ったんです。話邪魔せんとこかなと思ったけど一応言わな、
つい拾っちゃうから、
あ、ごめんごめん、はい、ほいでほいで、
でドリアンといえば、うん、私もそういえば誰かが旅行のお土産でね、あのドライフルーツのドリアンを昔買ってきてみんなで食べたことありましたよね。
それは伊坂さんじゃないですか。
そうそうそう、そう、
熊さんディレクターです。
そうそうそう、で、あの確かそうですよね、
うん、でみんなでどこに旅行行ったんやろ。そしたら熊さんディレクターは
タイかな。
タイか、タイでもドリアンってあるんですか。
あると思います、あの、東南アジアの方
だから。あ、そうかそうか、まあったかいとこは取れるんですね、
取れるんでしょう、
はいはい、
でそういえば食べたな。その時にも土山さんが確かね、うん、会社にいて、あ、いやドリアンはねみたいな話をしたなって思い出したの。
はいはいはい、はい、
これからね土山さんとご飯に行くその間にも、うん、土山さんのこう関連話、私がね、まあ、勝手に想像してるだけ、る連想してるだけですけど、すごいなと、さすが運転手さんだなと思って。
なるほど、う
ん、まあ、ドリアンは正直言って私の口には合わなかったですけどね。なかなか匂いがやっぱり
ね、
あの乾いててもそのなんかすごい匂いだったから、生はどうだったんですかって聞いたら、はいはいはい、まあもうすごかったと。
なるほど
なるほどなと思って、
ね、
で着きまして、そしたら私先に着いちゃいまして、で、まあ、しばらくしたら、
まあ一番年下やしね、先に着いてた方がいいです。
みんな来て全員集合して、
はい、
でお刺身とか、
まあ、最初にちょっとね、
その中ね、大将が、まあ、あらかじめ土山さんが注文してたのかちょっとわからないんですが、もうなんかどんどん出てきて、
お任せでみたいな感じだね。
すごいみたいな、で美味しい、どれも美味しいんですよね、
はいはいはい、
そこの大将が作っているからすみっていうのが、うん、はいはい、もういつも土山さんから話聞いてたんですよ、はいはい、すごい美味しいから、
はい、
でなかなか食べる機会がなくて、
そうですね、
からすみ自体もあんまり食べたことないんですよ、ね、うん、まあ、でそのねちょっとレアっぽいからすみと、
はいはい
はい、あのいわゆるからすみと2種類あって、
なるほど、
で両方とも食べましたけど、まあ美味しかったですね。
あ、いいですな。で
これでねやっと言ってたからすみが食べられたっていうこの喜び、
うん、よかったな、
ね、お土産とかでもね、買ってましたけどね。
あ、お土産買ってましたか、
まあ、そんなからすみもいただきながら、で江戸前の美味しいお寿司をいただきながら、
いいですな、
いろんな話をしてね、
いろんな話、そんな話したことあります？
もう近年 の、 その年末年始の過ごし方から始まり、最近の、メディア界隈はこうだみたいな話もしながら、
最近弁天長がみたいな話になって
、でまあそんな話もしながら、ほうほうほう、まあ楽しい時間は、
あっという間に過ぎていきまして
、お腹もいっぱいになってきまして、で最後にデザートでもどう？っていうことになりまして、
いいですね、
でここのシャーベットが手作りなの、
はあはあ、
お寿司のお店でそのデザートまで手作りしてるっていうのも本当にすごい。
なるほど、
でしかも美味しいと土山さんがまたいろいろ教えてくれて、
はいはいはい、
で、あのほうじ茶のシャーベットが、いいですね、美味しいんですよみたいな、
はいはいはい、
で、すいませんって言って頼んでくれたんですよ、
はいはい、
ほうじ茶のシャーベットって言ったら、あ、玄米茶ですねって言われて
全然分かってない
玄米茶だったって言われて、
あら、
美味しかったです。でも
これは美味しいでしょうね、
すごいやっぱりもう最後まで楽しませてくれる。でもまだあの閉店まで時間、時間とかね、期間があるので、もう一回ぐらいはチャンスがあったらいいなと思いながら、
そうですね、おしお寿司を食べながら会話も弾むちなもんでね、
会話弾みますよ、お酒も進んで、
もん食ってるな、
本当楽しいひとときですよ。
僕らもうビール飲もうかな思ってもビール冷やしてないから飲まれへんみたいなばっかりですよ。
冷やしとけばいいん
ですか。いやいや、それがね、冷やし忘れんのよ、
うん、
飲みたいときにビールはなしと、そんな感じですよね。
買ってきたらいいじゃないですか。
もう寒いの外、
冷え冷えの
寒い外、俺が冷え冷えなるわって寒いんでね、
まあまあ入れとけば今度はね、
でだいぶ前に買ったそのカップ酒冷やして飲もうと思ったから冷え冷えなんよ、じゃあ今はもうカップ酒冷やすのよ冷えたカップ酒飲みたくないのよ今は。
自分のタイミングと合わない
わけ、ね、合わへんね、早く飲んどきゃよかったんや、あれな、もっとあったかい時期に飲んどきゃよかったんや、
まあ、じゃあまた暖かくなりますから、
そうです ね、
その頃に飲んでください、
そうしたいと思います、何やったっけ、以上じゃなくて続きましてのコーナー参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。波紋、
そんな、何一問ですか。
何一問、何一問、ともみ一問ですけどね、
ないですよ、
中川一問だ
一問ないですか、
波紋、 ということで、いや、その波紋じゃなくてね、うん、波紋を呼んでいます
って。あ、その波紋ですか。
可愛いフリーアナウンサーの結婚話に波紋を呼んでいますっていうね。
え、そんな波広がってます。
やっぱりね、みんな可愛いフリーアナウンサーがね、結婚することやっぱ知らなかったんですね。
まあ、知らなかったです。私もここで初めて聞いて、
ね、だから僕もよう考えたら本人に放送で言うでって言うてなかったなと思いながら
勝手に言っちゃう
もしね、言うとあかん話だったらどうしようって後で思ったんですけど、もうええわと思って知らんふりしてるんですけど
知らんふりしてる絶対聞いてますよこれ。
え、聞いてないでしょまさか。
あの可愛いフリーアナウンサーです
か。逆の立場で考えてください、うん、辞めた会社のね、うん、しかももう何年も前に辞めた会社のね、うん、その30分番組わざわざ聞きますか。
でも未だに特番とか聞いて感想くれるんじゃないんですか、
うん、いやー、まさかそんなことしてないでしょ
う。いやー、どうでしょう。
聞いてないと思いますよ。
彼はやっぱり情熱のある方だから。
いや、情熱っていうか、まあ執念というかね、粘っこいというかね、まあそんなこと で、うんうん、そう、周辺でね、いろんな方が河合アナウンサーが結婚したんだなっていう、うん、そういうことをまあ気にしてるというかね、うん、こう声をよくいただくわけなんです、うん、皆さんびっくりされたという。
うん、本人に言ったらいいんですよね。
なんてあ、でもみんな本人には連絡しないみたいですね。
なんでそこが不思議なんですよ。
みんな本人には
そんなびっくりするんだったら、うん、あ、ちょっと本人にじゃあお祝いのメッセージ送ろうとか、
あ、そういうのはもうないんですみんな本人に興味ないんですよ、う
ん、なんで
わからないですね。それが河合アナウンサーのいいところだ、ね、
謎。
そうそう、一方通行なんですね、うん、これが河合アナウンサーのいいところですね、うんうん、せーの、
一斉のでにとかね。
あ、それなんか昔はルール知らんの、そのにとかさ、ゆっぴーってやるやつルール知らんの、なんなんそれ。
2、あ、知らないですか。
なんなん、前からみんなやってんの俺分かれへんと、子供の頃からずっと思って、なんなんそれ。
2って言って、あの、うん、2本出たら最終合計が、
う
ん、
合計が、
うん、そしたらあの、うん、勝ちなんですよ。
なんなんなんなん。
だからあの やってみます。
せーの、2、
あ、これ3だから、
うん、合計、あ、2人合わせて、
そう、私1上げたから、うん、これダメ
ブブーなんや。
一斉ので 5はないです
ね。なんやねん、なんやねんな。
そう、そういうゲーム。
そんなじゃん。せーのって言ったらつながりましょうでしょ。
あ、そうです、そうです
。つながりましょうのタイミングということで、うん、これずっと問題になってる笠野さんの前回木曜日のつながりましょうのタイミング問題っていうのがあって、先日ですね、笠野さんが一人の番組やのにせーのって言ったんですよ。
自分でも。
そう、一人でせーのつながりましょうって言って、まあ。うまくいくじゃないですか、一人なんやから、うん、それやのに BG 出なかった。
なんで
チャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーが出なかったっていう
言ってんのに。
そう、その後ね、田辺の赤石さんがフォローで、うん、今ディレクター外にいてた、スタジオにいなかったんですよねって言ったんですけど、うん、いや、スタジオにいてましたよっていう
じゃあなぜ出ない、
わからないです、
せーのまで言って、
まあ、僕の想像ではフェーダー下ろしてたとかそんなとこでしょうね。あ、そういう時に出ないって、大体もうフェーダー下ろして
そうです、ね、パターン、あれ出ないって時
ある、ね、そうそうそう、あります、うん、スイッチ切ってたパターンってなりますよね、うん、24度、
室内の温度、
そう、土山さん収録クーラーにするっていう
あれね、でもたまにあるんですよ。
たまにありますよね、うん、なんか急に寒がりだして寒い、
寒いな。
でもその直前に自分でクーラーいじってたんですよ。
自分で入れて、
そうそう、自分でいじってわー寒いって言ってて、この人だなと思ったら、土山さん、そのエアコンのスイッチがね、うん、冷房暖房送風自動ってあるんですけど、はい、冷房になってたっていう、
あ、ね、
はい、詰まりながら、
うん、よくありますよ、うん、
まあね、中川さん縦板に水って言われてますけども、
全然そんなこともなく、
いやいや、うん、ですね、この間の金曜日ですね、はい、生放送、前回金曜日が終わった後、桂下村さんがトコトコと2階のですね、あのゴスタっていう CM のスタジオがあるんですけど、うんうん、そこに来てね、うん、あのベテランの CM ディレクターとホイホイって言ってこう CM 撮ってるわけなんですよ、うんうんうん、でなかなか出てこないですよスタジオから、
うん、あらあら、
25分ぐらい出てこないんですよ、本番終わって。
結構な時間ですね。
そうで、なんかわーってやってるんですよ、うん、で、あ、疲れた表情で師匠が出てきまして、
ぶった
りと桂下村さんが出てきて、うん、わーってこうディレクターね、あのコピーライターと話して、うん、そのまま去っていったんですけども、うん、CM 撮りに苦戦っていうね様子が伺いました、ま
ね、たまに撮るっていう
原稿をね、こう時間内にちゃんと読まなあかんっていうのは、
そ
う
そ
う、
結構きっちり決まってるので、ね、
うん、結構ギリギリやからね、
コンマ2秒遅かったですとか結構言われる
もんね。だから CM ってそれぐらいシビアなんでね、
うん、
でなんか間バーってつまんでいくと変な感じになるし、
うん、だから絶妙のタイミングっていうのが
あるんですよね。なんかそれが難しいということでしたね、うん、その CM がいつ流れるのか楽しみにしてるんですけどね。
そうですね、
はい、うん、入試の思い出、先週はあの大学入試センター試験がありましてね、
センター試験でしたね、
角堂アナウンサーのセンター試験の思い出ということで、センター試験は理科は生物を取ったらしいんですけども、うんうん、生物42点で、通っていた高校の最低点を叩き出したという、
なんと、
そんな私でも元気にやってますっていうふうに放送でですね、受験生にエールを送っていたんですね、はい、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマは創立60年、新たな出会いに向かって。第33回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、 1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。